本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書22章54節から62節です。彼らはイエスを捕らえ引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。アーメン。悪の凡庸さという言葉があります。この言葉はドイツ出身のホロコーストの生存者であり、作家政治理論家であるハンナ・アーレントが書いた本の題名、エルサレムのアイヒマン、悪の凡庸さについての報告で出てきた言葉です。悪の凡庸さとは、すべての人が当然にもって普通に行っていることが悪になるという概念です。ホロコーストのような歴史の中の悪行は、狂信徒や反社会性人格障害者ではなく、国家に順応し自分たちの行動を普通だと思っている平凡な人たちによって行われるということです。ハンナ・アーレントは、ナチがユダヤ人大量殺戮を行っていた時、ドイツを脱出してフランスを経てアメリカに亡命しました。ユダヤ人の血統だったので、ナチに多くの脅威を感じた彼女がホロコーストに深い関心を持つことになったのは至極自然なことでした。1960年、海外情報収集と特務工作を担当するイスラエルの諜報機関であるモサドが、ナチドイツの親衛隊中佐であり、ホロコーストの実務責任者だったアドルフ・アイヒマンをアルゼンチンの首都ブエノスアイレスで逮捕してエルサレムに圧送しました。その翌年の1961年に公開裁判が開かれ、これを参観したアーレントがアイヒマンに対する評論を作成して本に出版したものがエルサレムのアイヒマンです。アーレントはアイヒマンがホロコースト大虐殺を主導しただけに非常に邪悪で悪魔のような人であるだろうと確信していました。ところが予想とは全く違って、彼は善良で平凡な人に見えました。そして公開裁判でアイヒマンはそれまで行ってきた悪行について、本人はただ自分の上官のに指示されたことを誠実に履行しただけであると抗弁しました。アイヒマンのように善良で平凡に見える人がいかにこのような悪行を犯したかについて考えているうちに、思い浮かんだ概念がまさに悪の凡庸さです。善良な人たちが自ら悪い意図を持たなかったとしても、当然で普通だと思って行っていることがことの何かが悪になりうるということです。悪の凡庸さを非常によく見せてくれる映画がありますが、1989年のミュージックボックスという映画です。マイケル・ラズロは 第二次世界大戦後、共産政権を避け、ハンガリーからアメリカに移住した中年の老人です。ですから彼は徹底した非共産主義者です。ハンガリー民族芸術団がアメリカ巡回公演をするとき、公演場で共産政権を誹謗するデモを行ったりもしました。若い頃に妻とは死別し、鉄工所で37年間働きながら息子と娘を育てました。特に弁護士である娘のアンと孫のマイキーに対する愛情は格別でした。彼は家族たちにはこの上なく優しい父であり祖父です。孫を愛して寝る前に孫のために祈り、人生に刻むべき言葉を聞かせ、乗馬を教えたりします。また彼はコメディが好きな平凡なおじいさんであり、教会の墓地の世話もする信仰の人でもあります。彼は非常に模範的なハンガリー系のアメリカ人です。そんなある日、ラズロのもとに法務省から召喚状が届きました。彼のアメリカ市民権を剥奪し、ハンガリーに追放して戦犯裁判を受けさせるという内容でした。理由はアメリカ市民権を取得するために提出した帰化申請書に、自分が過去ハンガリーでドイツ親衛隊が統率するアロークロスという悪名高い警察特殊部隊所属だったという事実を隠蔽したからです。ラズロは娘に直接弁論してくれるよう頼みました。娘の案は、自分は刑事事件専門なので移民法関連の一流弁護士を雇用して父の無罪を証明すると言いました。しかしラズロは意地を張り続けました。アンの職場の同僚や専門家たちも、家族の弁護を受け持つことは良くないと何度も問いましたが、アンは父の願いを受け入れ、事件を担当することになりました。それでその仕事に専念するために、自分の法律事務所も休職し、夫の父の弁護士事務所、実はアンは離婚した状態でした、に入って、そこで弁論を準備しました。父をとても尊敬していたアンは、この事件は父の反共活動のせいであり、お手本に処断する目的でブダペストの共産政権が偽造書類を作ってでっち上げたと信じていました。ラズロも娘に、私は子供を育てた誠実な人間だ、私は誰も傷つけていないと言いました。ついにシカゴの連邦裁判所で裁判が始まりました。判事がユダヤ人であることはアンにとって重い脅威になりましたが、それでも幸いなことに彼は冷たいけれど公正な人だという点でした。検事はラズロが問題の警察特殊部隊の隊員であることを立証する当時の身分証明書と署名を証拠として提出しました。筆跡鑑定人も帰化申請書に記録されたラズロの署名と同じであると証言をしました。その後も複数の証人が出てきて、過去にラズロ、その時はとの名前はミシュカがどれだけ残虐なことを何ともなく行ったかについて証言しました。ミシュカ、ラズロは顔に長い傷があった上官とともに弾丸が足りないと言って二人を針金で縛って銃で一発で殺し、ドナウ川に捨てました。証人はそのように人を殺すのを30回も目撃したと証言しました。また、ある子の父親を殺した後、 絶叫する子供まで銃で殺しました。婦女子強姦、金馬をした人の罰し、ひどい拷問などをゲームのように楽しみました。そんなミシュカ・ラズロを人々は恐ろしくて見ることもできないほどでした。アンは証人たちの証言を聞いて外に出て絶叫しました。私の父は悪魔じゃない。私が娘よ。父は私が一番よく知っている。後にアンは反対尋問を通して証人たちの言葉に全て反論しました。検察側の証人の一人は息子がブダペストの共産党の幹部であることを明かし、また他の証人は先に証言台に立った人と口を合わせるために予行練習をしたと告白しました。またアンは亡命した過去の KGB 要員を証言台に立たせ、過去 KGB は戦争犯罪に関する書類を偽造して政治的に利用し、このような作戦にハンガリーが最も積極的だったという証言を得ました。そしてブダペストにいる重要な証人が重い病気で出頭できなかったので、判事と検事、弁護士が全員そこに出張に行きました。その証人もやはりラズロがまさに人間殺戮者ミシュカに間違いないと言いましたが、彼は以前にも2回も他の人をミシュカだと言ったことがありました。判事はラズロの証言を聞く前に事件を却下しました。これによりその事件は公式的に終結しました。しかしアンは裁判では勝ちましたが、何か釈然としませんでした。アンがブダペストに来る前に事務所のある職員が住所を渡してくれました。それは父の友人の妹が暮らす家の住所でした。その友人は3年前に交通事故で亡くなり、父は彼に定期的にチェックを送っていました。過去アンが父にその人は誰でなぜ多額のお金を送っているのかと尋ねたとき、父は必要以上に強く怒ったことがありました。貧民街に暮らす父の友人の妹はアンに兄が死ぬ前に送ったものだと言いながら紙を一つ見せてくれました。それは質札でした。妹は兄が何を預けたのか分かりませんが、最後の遺品なので送ってくださいと頼みました。その家での会話を終えて出てくるときに壁にかけられた写真を見ました。写真は父の友人、実は上官ですが、とその妹が共に写ったもので、彼の顔には長い傷跡がありました。シカゴに戻ったアンは質屋に行き、彼が預けたものを探しましたが、ミュージックボックスでした。ミュージックボックスは蓋を開けたりボタンを押したら内蔵された音楽が自動的に流れ出る装置です。父ラズロの無罪を祝うパーティーが庭で行われていた時、アンは一人で車の中でミュージックボックスを開きました。ゼンマイが緩みながら音楽が流れて、その音楽とともにミュージボックスの裏にあった数枚の白黒写真が一緒に前に出てきました。法廷で証人たちが言っていたまさにその残虐な場面が実際に父によって行われていたことを生き生きと見せてくれる写真でした。父が徹底的に嘘をついていたのです。 アンは父の嘘と偽善に耐えることができませんでした。数多くの被害者に最低限の謝罪でもしないといけないのに、父はその全ての証人を共産主義者だと罵倒しながら顔色一つ変えなかったのです。それに娘にも真実を話そうとしませんでした。アンはその写真と資料を検事に郵便で送りました。そして翌日、朝刊新聞にはラズロが真犯人だというニュースが一面を飾り、アンが息子のマイキーをぎゅっと抱きしめる場面で映画は終わります。この映画は悪の凡庸さを超え、人間がどれだけ表裏が違うかを赤裸々に告発しています。そばから、旗から見た部分、自分と中身の自分、他人に見せるために繕った自分と誰もいない時の自分は全く違います。信仰においても同じです。自分が考える自分の信仰水準と実際の自分の信仰水準は同じではありません。また信仰を話す自分の水準と実際に信仰生活をする自分の水準も同じではありません。今日の本文のペテロがその姿をよく見せてくれています。イエス様は弟子たちと共にこの地での最後の過ぎ越しの晩餐を行われた後に、いつものようにいつも祈られる場所で祈られました。イエス様は神様であられ、また神様の永遠の御子であられますが、この地におられる間は完全な人間であられました。ですから人間の永遠の命のために十字架を背負われることは決して容易なことではありませんでした。それで弟子たちに一緒に祈るように頼まれました。そしてイエス様ご自身もゲツセマネの丘で、私の願いではなく御心の通りにしてくださいと祈られました。祈りを終えられた時、不法的な方法で方法でもイエス様を逮捕するために、大祭司たちをはじめ宗教指導者たちが群衆とともにイエス様に近づいてきました。呆れたことに、また残念気回りないことに、その人たちを率いて一番先頭に立ってやってきたのはイエス様の十二弟子の一人であるイスカリオテ・ユダでした。イエス様はいつも同じ場所で祈られたので、ユダもその場所を知っていたのでしょう。ついにユダの裏切りの口づけによりイエス様は逮捕されました。その後のことはこうなります。今日の本文の54節はこのように明かしています。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。人々がイエス様を大祭司の家に連れて行ったということは、当時最高の宗教法廷機関に立たせたということです。当時イスラエルの最高議決機関であり、最高の法廷機関はサンヘドリン議会でした。この議会は、議長は大祭司であり、議会員は70名でした。それで71名で構成されたサンヘドリン議会は、正しい裁判と公正な執行のために昼にだけ召集されました。しかしイエス様を必ず死刑に処してやるという間違った怒りと世俗的な欲望が彼らの目をくらまし、イエス様を真夜中に不法的に法廷に立たせることに対して一抹の罪悪感もなく、それを当然だと思っていました。 その時ペテロはイエス様がどうなるのか遠く離れてついていきながら見守っていました。ペテロはガリラヤ湖で夜通し網を下ろしたにもかかわらず魚が一匹も取れなかった時がありました。その時イエス様は深みに行って網を下ろし魚を取るように仰せられました。その御言葉に従って網を下ろしたところ、その網が破れるほどに多くの魚が取れました。この出来事はペトロ自身の人生において転換点と道しるべとなりました。それで彼は全てを投げ捨ててイエス様についていきました。しかしそれはイエス様の弟子としての出発であって完成ではありませんでした。イエス様は何度も神の御国について話されましたが、ペテロは他の弟子たちと共に自分が描く神の御国、自分たちの帝国を夢見ていました。ところが今イエス様は捕らわれ、不法的に裁判を受ける現場におられます。もし今からでもイエス様が変貌の山でそうされたように主の本来のお姿を見せてくださるなら、人々はイエス様の御前に頭を下げるでしょう。その時に自分が登場して自分がイエス様の弟子であるというつもりだったのかもしれません。それに他の弟子たちは皆逃げてしまった状態でしたので、ハイリスクハイリターンという経済用語のように、この状況が自分には危機であり機会でした。それで遠く離れてついていきました。イエス様が裁判を受けられる場所と相当離れた距離にいたペテロに会ったことをこのように明かししています。55節から57節です。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。その時は今の4月の初めでした。4月のエルサレムの気温は昼には半袖を着ても良いくらいですが、日角差が大きいので夜は結構寒く感じられます。それで人々は火を焚いて寒さに耐えていました。ペテロもその中に静かに混じって座っていました。その時ある女中が近づいてきました。ヨハネの福音書によると、彼女は大祭司の家で門を守る女中でした。彼女は通りすがりに人々の間にいるペテロを見かけました。そしてまじまじと見ました。まじまじと見る、注目すると翻訳された動詞アテニジョは凝視する、観察するという意味です。注目という単語の漢字も注ぐ、注と目、目です。瓶に油や水のような液体を注ぐときに目を一箇所に集めて集中してみます。もしかして多くの量を一気に注ぎ込んで外に流れ出ないか、入り口をきちんと合わせることができなくて横にこぼれ出ないか、またすでにいっぱいになったのにずっと注ぎ続けて溢れないか、よく見ています。このような態度でこの女中はペテロを見ていました。そしてこのように言いました。この人もイエスと一緒にいました。一瞬戸惑ったペテロはその言葉に反発してこのように言いました。いいえ、私はあの人を知りません。この言葉を今の言葉にするとこうなります。なんだと、いい加減のことを言うな、私はあの人を知らない。人は窮地に追い込まれると本能のように嘘をついてしまいます。もちろん そのような保護本能のせいだけで嘘をつくわけではありません。自分を繕ったり過大放送をするために嘘をついたりします。また意図を持って嘘をつこうと計画しなくても、会話の中で誇張して話したり縮小して表現したり、起きてもいないことを起きたように付け加えたり、他の人のことを自分のことのように話したりもします。ペテロと共に火明かりの中に座っていた人たちは、その女中の言葉を立証する方法がありませんでした。また人々はその女中の言葉を聞いてもいませんでした。人々はイエス様の裁判がどのように行われ、どのような結論が出せるかにもっと関心があったからです。しかし庭の状況はそこで終わりませんでした。58節です。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。しばらくしてからまた他の人が現れて、前の女中と同じようなことを言い、ペテロもやはり同じ言葉で否定しました。状況はどんどんペテロをもっと窮地に追い込んでいきました。59節です。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラ人だからと言った。この部分をマタイ26章73節はこのように伝えています。しばらくするとそのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉のなまりではっきりわかると言った。ペテロがイエス様を二度目に知らないと言った後、しばらくしてからもう一人の人が現れました。確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラ人だからと言いました。マタイの福音書では、確かにあなたもあの仲間だ、言葉のなまりではっきりわかると確信して言いました。韓国もソウルの標準語と地方の方言で母音を違う風に発音するように、エルサレム地方の訛りとガレア地方の訛りも母音を発音する方法が少し違ったといいます。またガリラヤ地方の人たちは、シオンの中でもクグシのような喉から出る音をうまく発音できなかったそうです。それでその人は、自分と訛りが違うペテロがイエス様の一行だということを確信しました。確かにの言語の意味は、自分が持つ力を全部かけて確信するという意味です。この人がガリア地方の人でイエス様と共にいたということに、私の首をかけると似たような意味です。この人がこのように確信を持って話したわけが、単にペテロの訛りのせいだけではありませんでした。いくらペテロがガリア地方の訛りを使ったとしても、ガリラヤからエルサレムに来た人がイエス様の弟子たちだけいたわけではないからです。この人がペテロがイエス様の仲間だと確信した理由は、もっと他にありました。ヨハネの福音書18章26節がこのように証ししています。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか、あなたは園であの人と一緒にいました。その人はペテロがゲッセマネの丘で剣を振り回すのを直接目撃した証人でした。しかも 耳を切り落とされた人の親族で親類でした。それにもかかわらずペテロはこのように反応しました。60節です。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。彼はペテロをはっきりと覚えていましたが、ペテロは最後まで知らないと言いました。証人の言葉が確かであるほど、ペテロはもっと強く否定しなければなりませんでした。それでマタイの福音書26章によると、この時ペテロは呪い誓いながら、イエス様と自分とは全く関係がないと強調しました。しかしペテロがイエス様を知らないと言い張る時に呪ったということは、イエス様に向かって悪い言葉を言ったという意味ではなく、イエス様を知らないといった誓いの言葉が嘘の場合に自分に呪いがかかるだろうという意味です。そのように3度否定した後に、イエス様の御言葉のように鳥が鳴きました。わずか数時間前、イエス様は最後の過ぎ越しの晩餐を終えられてから弟子たちに仰せられました。あなた方は皆今夜私の故につまずきます。その時にペテロが飛び上がって、決してそんなことはないと自信を持って言いました。その姿を4つの福音書がすべて伝えていて、こうあります。マタイの福音書、たとえ全部のものがあなたの家につまずいても私は決してつまずきません。マルコの福音書、たとえご一緒にしなければならないとしても私はあなたを知らないなとは決して申しません。ルカの福音書、主よご一緒になら、老であろうと死であろうと覚悟はできています。ヨハネの福音書、主よなぜ今はあなたについていくことができないのですか、あなたのためには命も捨てます。これはペテロの本心でした。彼は本当にイエス様と最後まで共にしたかったし、イエス様のためなら命を捨てる覚悟がありました。それでイエス様が捕まる時に、それを阻止するために剣を振り回し、大祭司のしもべの耳の右を切り落としたりもしました。しかし彼の勇気はそこまででした。ペテロは自分の決断と決心だけで十分に最後までイエス様と共にできると確信していました。自信を持っていました。それでイエス様がゲツマネの丘で熾烈に祈られる瞬間にも、彼は深い眠りに落ちていました。しかし実際にイエス様が捕まっていくお姿を見て怖くなり始めました。それで大祭司の家でイエス様を3度指定してしまいました。彼の口から出た、私はあの人を知りません、違います、あなたの言うことは私には分かりませんは、まるでミュージックボックスに内蔵された音楽のようでした。私たちが決心したことと実際にその決心を行うは同じことではありません。まるで上級学校に進学した生徒が勉強を一生懸命にすると決心することと、実際に勉強を一生懸命にしてその結果勉強ができる生徒になることと違うのと同じです。もちろん勉強ができるためには決心をしなければなりません。しかしその決心は勉強ができるようになる始まりであって結果ではありません。ペテロは自分の決心と自分の力でイエス様に最後までついていけると考えていました。しかし自分にはそんな力がないということを 認識できませんでした。これは全ての人間が皆同じです。私たち人間は本質的に罪人なので、私たちの意志や力だけで主に従うことはできません。ですから私たちはいつでも私自身を信頼せず、主を信頼して与えられた召命と使命の道を歩みます。初頭にお話ししたように、映画でアンは法廷では勝ちましたが、父が徹底して人々、それも家族たちさえ騙していたことに憤慨しました。憤怒しました。外では父の無罪を祝うためのガーデンパーティーが開かれているときに、中でアンと父ラズロはひどく言い争いました。二人も会話です。アン、お父さんが殺したのよ。お父さんだった。子供の父親が見ている前で子供を殺した。女を強姦し、死体を捨てたドナウ川に直接行ってみたわ。死んだ母親にすがって泣いている子供の頭を打った。その子はわずか7歳だったのよ。お父さんは獣ものよ。写真を全部見たわ。ラズロ、何の写真のことだ。アン、写真で顔の傷を見たわ。証人たちが言っていた長い傷だとよ。どうしてなの、お父さん。なぜそんなことをしたの、答えてみて。ラズロ、愛しているよ。どうかしたのか。共産党に洗脳されたのか。アン、真顔で、もうお父さんを永遠に見たくないわ。お父さんは死んだの。なぜ真実を言わないの。ラズロ、真実だって。お前頭がおかしくなったのか。私には友人たちがいる。ここにもそこにも信じてくれ。私は獣ではない。確かな事実を前にしても、最後まで私は違うと否定することが自然人の姿です。お話したように、この映画の題名はミュージックボックスです。ミュージックボックスは音楽があらかじめ選曲されています。そのボックスを韓国で開いても、日本で開いても、中国で開いても同じ音楽が流れます。また朝開いても、夕方に開いても、夏に開いても、冬に開いても、他の音楽は流れません。仮にボックスの外形を変えても入っている音楽は同じです。ボックスのゼンマイが壊れない限り、いくら長い歳月が流れても同じ音楽が流れています。私たち人間の本質は、罪と死の歌が内蔵されたミュージックボックスと同じです。外側は放送できるかもしれませんが、中を変えることはできません。罪悪な人間の本質では神様の御前に立つことができないので、私たちはイエス・キリストを信じます。その方は私たちの中に内蔵された罪と死の歌を永遠の命の歌に変えてくださる方だからです。これから私たち皆はこの地で命が果てるまで、この世に語られたイエス・キリストを目的にして生きていきましょう。私たちがその人生を真実に生きていくとき、私たちの中に内蔵された死の音楽が生命の音楽に変わることでしょう。そして私たちがこの地で最後の息を引き取り、神様の御前に立ったとき、私たちはこのように歌うでしょう。主は私の力であり、褒め歌である。 主は私の救いとなられた。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様をキリストと考え、3年間も同行し学んだにもかかわらず、人々の前で3度も否定するペテロの姿が私たちの自画像ではないと否定はできません。また子供の前でまで最後まで真実を隠し、自分を合理化するラズロの姿も私たちの鏡ではないと言えません。私たちの人生のミュージックボックスから流れる出る音楽が、私たちの病んだ利己心のためのものと私たちを放送するためのものではないと言えないと告白します。私たちのありのままの姿を受け止めてくださり、私たちの中の罪の歌と世俗的な価値観を演奏するように貯蔵された、内蔵されたゼンマイを変えてください。そうして霧のように捕まらない人生、影のように実像ではないものについていく人生の歌を止め、また目に見えるものが全てだと考える錯覚の歌を止めてください。いつでも真理の実像であられる主を歌い、永遠の命を歌う人生になるようにしてください。私たち各自に許されたこの地での生命の長さがどれほどなのか分かりませんが、生命が終わる日までこの世に勝てられた主にあって、また主と共に真理と生命の人生を生きていけるようにしてください。そうしてこの地で最後の息を引き取り、神様の御前に立った時、主は私の力であり褒め歌である、主は私の救いとなられたと歌えるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。